だけども聖書も言うように、もし神様がいらっしゃるとしたならば、それは誠に的外れない、一番大切な的を、急所を外して生きているということになってしまうんですね。踏み外してるんですね、最初の段階においてね。だからどういう思いの通り生きたとしてもですね、それは的を外した生き方にどうしてもなってしまう。どれだけやっても満足感がないし、これだけのこと、こういう言葉でも成し遂げたと言いましても、自分の人生これで良かったのかという確認ができないし、やがて死が来るわけでありますね。わからないでいる。イエス様は、この人たちはわからないでいるのです。彼らわからないでいる。何をしているのかわからないでいるのです。祈れたわけですよね。もっともっと私たちに優しくこの言葉を当てはめるならば、時々私たちもね、何をしてたんだろうってこう、自分なりには一生懸命考えて一生懸命やってきたんだけど、何してたんだろうって、特につまずいた時、うまくいかない時、自分の思いにならない時、私たちは一体何をしてきたんだ、何をしてるんだろうと思うことありますよね。そういう時にクリスチャンならば、あ、神様の御心というのを外して、神様神様言いながらも、自分の考えの思い通りに強引な生き方を進めてきたということに気がつかせたんですね。それがね、罪ということなんですよ。ハマルチが聞かれたでしょ、罪というのは的外れという、的を外してしまっている、人生の的を外した生き方、どんなシャイムに頑張ってもですね、的から外れてますから、本当に確かな結論が出てこないですね。人間の罪というのはまさに神を神としないところから始まるわけでありまして、ここが最大の的外れであります。これは聖書が言うところでありますね。その的外れからさまざまな具体的な罪がこの起こってくるわけでありますね。ダビデという人は、皆さんもご存知ありますが、恐ろしい罪を犯しました。神を恐れる、本当に信仰の勇者でありましたけれども、しかし彼が神の前に曖昧な生き方を取り始めたときに、それは彼が一国の王となって上り詰めて絶頂期にあったわけですから、自己過信とまさに怠惰な生活の中で、彼は本当にその魂が鈍くなっていた、まさにその時に悪魔にしてやられたわけですね。神と殺人の罪を犯してしまいます。一年間彼はその罪を隠しとりました。王の威厳を保っていたんですね。だけども彼の内なる生活、内なる心は悲惨でありましたね。彼は自分の罪と咎を知っておりまして、深刻にこの知らされたわけですね。彼の言葉によれば、神の手が私の上に重かったとありますね。神の手が彼の良心の上に置かれて、その手が彼の罪がどんなにひどいものであるか、恐ろしいものであるかということを指し示し続けたんですね。うめき叫びました。彼はその罪に耐えきれなくなりまして、そしてついに、ナタンという、この牧師の指摘の中で、そのことをきっかけとして、神の前に自分の罪を明らかにし、自分の罪を恐ろしい罪を告白いたしますね。そして神の許しを求めたんですね。その時、神様はなんと、彼の、決して許されることがない恐ろしい罪をですね、咎を、全く、許されただけじゃなくて清めてくださった。彼は罪を犯しているときは知らなかったんですけども、知っていてですね、罪を犯しては、罪の現実を知っていて罪を犯してはまじないわけでありますが、 本当に鈍ってしまっていたわけでありますね。そして人に対して犯される罪が、実は神様の前に犯されていること、神様がその罪を断罪し裁かれるという、この現実をね、知らなかったのでありますね。だけど申し上げましたように、彼の罪をクリスト様は、彼の負うことができない恐ろしい罪を許されたと。詩編の65編に、祈りを聞かれる方よという言葉が、いや、この叫びが出てまいりますが、祈りを聞かれる方よ、すべての肉なるものは罪のゆえにあなたに来る。我らの咎が我らに打ち勝つとき、私の罪が私を打ち負かしてしまうときに、あなたはこれを許されると告白しています。素晴らしい言葉ですね。神様は裁かれる方でもありますけれども、聖なる義なる方でもありますが、私たちの罪をまた許してくださる。私たちが自分で自分の罪を犯した罪をどうすることもできなくなってしまったとき、私たちこの罪の、この苦しみを持って、嘆きを、この罪のこの恐ろしさを持って、自分を犯してしまったところ、この罪を知らされたときに、どうしますか？誰のところに持っていきますか？どうして癒されますか？どうしてこの罪を許していただきますか？神のもとに来る以外ないんですね。そしてその罪を神様に本当に正直に告白するならば、なんと神はそれを裁くんじゃなくて許されるんです。神様は許しの神なんです。皆さん、旧約聖書の中でそれが告白されてるんですよ。新約の恵みの時代じゃないんです。神は旧約においても許しの神なんですよ。神は私たちが罪を犯してどうすることもなく、うめき苦しむ中で、その罪を持ってきなさい、私があなたを許すとおっしゃってくださる方なんですね。私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示された。敵であったときでさえ、御子の死によって神と和解させていただいた今は、御子の命によって救われるのはなおさらです。ロマ書5章の一節からの本当に素晴らしいパウロの福音の恵みというものが語られているところでありますけれども、ここにはですね、十字架のキリストのあだ名について大切な表現がなされているわけですね。敵であった時でさえ、御子の死によってすでにそこに神と和解をいただき、そしてここで許しが宣言されている。神の前に敵であったという言葉がありますが、皆さん、私たちは神の敵であったと、神に敵対してた、いや、神様知らないとき、敵なんて、そんなことは考えてなかったと、誰もが思うと思いますけども。でも私たちの態度、生き方はまさに神様の前に敵対だったんですね。神無視し、自分の自我の思うままを生きるという。これ敵であります。神様と私の関わりは、不具体点の敵のような関わりだったというのであります。まさに神の敵だった。だけどその敵の前で、御子はその敵のために、私のために十字架にかかってくださったと。私が信じる前ですよ。まだ罪人だった時に、キリストは私のために死んでくださった。敵だった時でさえ、御子の死によって神と和解させていただいていたんだと。まして悔い改めてイエスを信じ、その御子の救いと命に生きる私たち、この今の私たちにはなおさらですと言ってるんですね。 神の敵であるなんてことは知らなかったんですね。そして今クリスチャンとなった今でもですね、私たちは結構ね、自分がやってること、生きてることをこう神様の前にどういうものであるかということを知らないでね、結構私たちはわがまましていることがたくさんあるということですよね。知らなかったで済まされるのか、そんな簡単に許されていいのかという十字架のつまずきというものは、自分が全くただ一方的な歩みの上に許していただくしかない罪人である、その罪の恐ろしさというものをまさに知らないでいる、知らないでいるものの理屈です。